今日の聖書の箇所はアブラハムの子と埋葬と込み出しにありますように、こうアブラハムは亡くなりました。その時のことを聖書には8節ですね、アブラハムは長寿を全うして息を引き取り満ち足りて死に先祖の列に加えられた。長寿を全うして息を引き取り満ち足りて死んだというふうに書かれております。アブラハムと私たちの間には4000年以上もの時の隔たりがあります。しかしどの時代にあってもどの地域で生活を営んでも、人は最後に死を迎えるということに隔てはありません。私たちも自らにもいずれ訪れる死ということと、アブラハムが満ち足りて死んだということに心を向けさせられます。満ち足りてとはとても満足してもう十分という最後だったということでしょう。アブラハムにそのように思わせたのはどうしてでしょうか。何があったからなのでしょうか。アブラハムの生涯からそのことを示されたいと思います。アブラハムの生涯ですけれども、アブラハムがどのような地域に住んでいたか、またどのような人生を送ったのかっていうのは、こう少し地図を見てくださった方がいいと思いますので、聖書の後ろに地図が載っています。どうぞお開きください。一番最初の位置っていうところですね、聖書の古代世界というところがあると思います。そして、字が読みやすい方向に聖書を向けてくださるといいと思いますけれども、そうすると右端にペルシャ湾があるのがお分かりでしょうか。そしてそのペルシャ湾から、川が出て流れていて、まあ、ペルシャ湾に注ぎ込んでいるということですけれども、チグリス・ユーフラテス川ですね、そのちょうどこう分かれ目のあたりにウルというところがあると思います。ウルですね。ここで、アブラハム、しかし名前はアブラムでした。お父さんの名前はテラと言います。そしてここでアブラハムは生まれ、お父さんによってアブラムと名付けられました。それからその地図を見ていくと、こうずっと上の方に上がっていきます。ちょうどその聖書の真ん中あたり、古代地図のそのページの真ん中あたりのちょっと下の方にですね、ハランというところがあると思うのですけれども、ずっと上がっていったところにありましたでしょうか。そのハランに、まあ、テラの一家は移住します。そこまで旅をしていきます。その時は、妻のサライも一緒だったって書いてありますので、もうアブラムは結婚していたわけですね。そのハランにの今度はちょっと下の方ですね、反対側の湾の方に行きますけども、カナンというところがあります。カナンのところにおいては、こうちょっと四角い長方形のもので囲ってある、そこの地域がカナンですね、まあ、イエス様たちが住まれたカナン。それから今度ずっと下がっていくと、これはまあ皆さんもまあすぐ分かると思いますけど、エジプトというところもあります。はい、でそういうことをざっと見ていただいて、また聖書の方に戻りたいと思います。聖書に戻ります。このハランでですね、この創世記には12章に書かれているんですけど、お聞きくださってきて結構です。そのハランにこう移った、暮らしていたこうアブラムなんですけれども、そのアブラムに主が言われました。あなたは生まれ故郷父の家を離れて私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める、祝福の源となるようにというふうに言われるんですね。こうアブラムにしたら、まあ、びっくりするような話ですよね。神様が現れてそう言ったわけですね。自分にこう そのことを告げたわけです。それを聞いたアブラムは主の言葉に従って旅立ったとあります。旅立つんですね。そして、聖書にはアブラムはハランを出発した時75歳でしたとあります。神様からの命令を受けて妻のサライ、甥のロトも伴って、75歳のアブラムはそのハランを立って、カナンに入ります。まあ、地図で見て別に直線距離で測っても相当な距離なんですけども、とても直線で行くわけではないので、こう山を越え、そして川沿いに沿ってとかっていうことで、まあ、大変な長い旅だったと思いますね。そしてまあ、カナンに入ります。でそのカナンに入った時に、まあ、そこにはカナン人っていう人が住んでて、まあ、アブラムたちはまあよそ者ですよね。で、文化も違えばいろんなことが違う。まあ、その、まあ、カナンに入るわけですけれども、そこでまた主はアブラムに現れて言われました。あなたの子孫にこの土地を与えると。こう、あなたは見渡してごらんなさいと。見える範囲のところ、全部あなたの子孫が継ぐんですよと。あなたの子孫に与えますって、こういうふうにおっしゃいました。ところがそのカナンでは飢饉が起こるんですね。それでまあとてもそこに詰めて食べていける状況ではない。そして、エジプトに逃れます。そしてエジプトでまあ飢饉を避けるわけですけれども、またそれは大変なことだったと思います。いろんなことがありました。そしてまあカナンに戻ることになります。そのカナンに戻ったアブラムは神に尋ねます。我が神主よ、私に何をくださるというのですか。私には子供がありません。あなたは私に子供を与えてくれませんでしたから。家のしもべが後を継ぐことになっていますというふうに訴えます。あなたは言ったけど叶えてくれてないじゃないか、信じてやってきたのにっていう、まあ、嘆きでもあるし、こう自分のしかし思いの丈を神様に訴えます。そうすると主の言葉がありました。あなたから生まれたものが後を継ぐんだと。家のしもべではない、あなたから生まれる、あなたから生まれるものが後を継ぐ。そして主は彼を外に連れ出して行かれました。夜でしたね。天を仰いで星を数えることができるなら数えてみるがいい。そして言われます。あなたの子孫はこのようになる。私たちは今夜空を見上げてもあまり星がきれいにくっきり見えるわけではありませんけれども、当時その見上げる空は本当に満天の降り注ぐような星空だったと思うんですね。あなたの子孫はこのようになるっていうふうにおっしゃったわけです。その時にアブラムは主を信じたとあります。アブラムは主を信じた。そのことを彼の義と神様は認められました。しかし子供はなかなか与えられませんでした。とうとう妻サライは自分の女奴隷のハガルによって子供が与えられることを願います。そしてハガルがイシュマエルを産みます。今日の聖書に出てきたイサクと並んで挙げられているイシュマエルですね。イシュマエルの方がお兄さんとなります。その時はアブラムが86歳の時でした。ところがその後も子供が与えられる兆しはありませんでした。アブラムが99歳になった時、主はアブラムに現れて言われます。あなたは多くの国民の父となる。国民の父という意味をするアブラハムと名乗りなさいって言います。あなたはもうアブラムではなくってアブラハムです。国民の父なんですからという意味を持ちますね。そして妻のサライもサラと呼びなさい。彼女によって男の子を与えようという約束をされます。この時もまあアブラハムはそんなことがあろうかというふうにも思うわけですね。ところがまた 主が旅人となって、三人の旅人となって現れてくださいます。そしてイサク誕生の予告がされます。この時はサラもそのことを聞いていました。そして、イサク同様サラもそんなことはありえないというふうに笑います。しかし主は主に不可能かとことがあろうかというふうに伝えます。来年の今頃サラには必ず男の子が生まれているとおっしゃったんですね。そして事実来年アブラハムが100歳サラが90歳の時にイサクが与えられます。ハランを旅立ってから25年の年月が経ちました。この25年がじゃあ本当にどういう意味なのかっていうことは、アブラハムが神を信じるということに必要な年月だったんだと思うんですね。神様によらなければ与えられることができない。そのことを通して本当に神様は働かれて、そして言葉、神様のおっしゃった言葉は必ず真実となるということを、こう観念じゃなくって本当にその全生活の中においてこう示される事実だったわけです。そして本当にこうイサクが与えられたことは大きな喜びでありました。もう近隣の人をみんなで喜んだっていうふうに聖書に書かれていますからね。ところがですね、イサクを捧げ物として捧げなさいというふうに命じられるわけです。これはイサクを殺しなさいということですね。あなたにその言葉にアブラハムは従います。先週そのことを主が備えられた道と題して聞いたところです。主の山に備えありという箇所でした。その後サラは127歳で亡くなります。こう自分より若い、10歳若いんですね。ましてずっとそのウルの地から伴ってハランに行き、カナンに行き、エジプトに行き、そして共に苦労し、またさらには辛い思いもさせてきた、その妻を亡くしたアブラハムの嘆きは大きかったと聖書に書いてあります。しかしアブラハムは自分の土地を持っている人ではありませんでした。いつもこう居留者でありました。その土地のものでありませんでした。だからこの時初めてサラのための墓地にする土地を買っています。この土地だけがアブラハムの土地でありました。そこに、まあ、サラを葬ります。そしてその後息子イサクはリベカを妻として迎えます。そのあたりまではこうアブラハムもこう喜びの多い、また後でまた目取った人を通してたくさんの子供が与えられます。で、もっといろいろな困難や難しい問題がアブラハムには出来事として起こっているんですけど、まあそこのところはさておいて、今日のところに戻ります。じゃあこういう人生を送ったアブラハムが満ち足りて十分だったというのはどうしてでしょうか。アブラハムは長寿でした。こう長寿、年を重ねていくという時のことを考えるとですね、まあ、私もそうですけれども、皆さんはいかがでしょうかね。今してたことをすぐ忘れる。今やってたことが、何をするためにここに来たんかなとか、あれ置いたんだけどどこだったっけっていうふうに本当に今言ったことを忘れてるし、人から聞いたこともすぐ忘れてしまいます。で、ところがですね、不思議なことに昔のことがありありと思い出されてくるんですね。で、まあ多くの人は今のことを忘れて昔のことばっかり年寄りは言ってるっていうふうに、なんとなくこういいこととしてそのことを言うことはありませんけれども、実はそうではないんだと。 年を取ったことの恵みなんだとある本に書いてありました。今のことをすぐ忘れたっていいじゃないか、昨日のようにことのように昔のことがありありと思い出される、それは素晴らしいことではないかというふうに書いてありました。その本に出会って、私は本当にそういうふうにこう昔のことが思い出されるときに、わあこれはチャンスだと思ってですね、そこにどっぷり浸ることにしています。こうどうしてそのことが思い出されるのかよくわかりません。こう小さいときにこのことは大事だから覚えておこうとかって思ったことではないんですね。だけれど思い出されることは私にとって意味のあること、悲しいこともありました。だけれどもこのことは私にとって意味のあることだと思って、もう一度そこに神様が立ち返らせてくださってる、これは恵みの時なんだっていうふうに思うことになりました。本当に懐かしい人たちが当時の服装のまま現れるんですね。そしてその時の情景、音、また香りですね、私の場合は家に口なしがあったのでいつも口なしの香りがします。教会に来るのもそれゆえにまた楽しみというところもありますね。口なしの香りがよくします。また色彩もそうです。そういったものが本当にありありと浮かんでくるのですね。そういうことを考えると、高齢になったアブラハムもそうだったに違いがないと思われます。アブラハムはどんなことをどういう思い出に包まれたかしらと思いました。ハランを出発した時のこと、みんなに見送られたのかなっていうふうにも思います。朝方に出発したのかでしょうね、きっとね。そしてカナンの大地、そして見上げた満天の空、輝く星の数々、そしてイサクの産声、サラがお乳をやる姿、サラの喜び笑顔、いろんなことがこうアブラハムを包んだと思います。アブラハムは長生きできたこと、約束の子供が与えられたことを感謝して満足しています。しかし蘇ってくる人生のさまざまな出来事の一つ一つに、その情景が思い出すたびに、ああ神様の守りと導きがあったと思わずにはいられなかったと思います。その時は分からなかったことが、これは神様の配慮だったんだ、神様の導きだったんだ、必要な苦しみだったんだという中に、自分の犯した過ちやまた弱さや、そういった自分自身もこう蘇ってきたと思います。しかし神様はそのようなアブラハムをずっと見守り導き、道を誤りそうになった時も祝福の源となるように、それは神様ご自身が決められたことです。アブラハムを召したのは、あなたが祝福の源となるように召されたわけですね。神様はその道からアブラハムがそれることなく歩めるようにアブラハムに任せたわけではなかったわけです。アブラハムに期待したわけではなかったわけです。自分がそのことのために共にいてくださったわけです。その人を通して神様の働きを実現させるべくアブラハムを召されたわけです。アブラハムは迷いながらも神様と対話をします。どうして神様ということはたびたびあったでしょう。またこれでいいのかなと思うこともありました。しかしその度に神様は必要なものを与えてくださいました。神様がいつもこうアブラハムを覚えてくださったということをアブラハムは自らに分かります。神が私を覚えていてくださり、生涯変わることなく共にいてくださった。私も苦労したけれど、というような思いよりも、はるかに神様がどれだけ私のために祈り、また導き、励ましてくださったか。自分が神様は忘れられたんじゃないか。私のことを忘れてるんじゃないか。こんな目に遭うのは、 と思う時にこそ近くにいてくださったんだと、また私を担ってくださったんだ、私が一人で歩いていると思っているその時に、神様は私を担い共に歩き、またその背に乗せてくださったんだ、足を強めてくださったんだということが分かったと思います。多くの試練と思えることは信仰への訓練でもありました。そのことにおいてアブラハムは絶対的な神への信頼と、また自分がそこにあることの喜び、そのように神に呼ばれた者としての喜びに浸ることができたんだと思うんですね。そのことは本当に晩年のアブラハムの日常ではなかったかと思います。いつも年を取ると昔のことが思い出されるということは嘆くことでは全くありません。本当にやっとゆっくり神様と関われる、神様の御手を感じることのできる、ある意味では赤ちゃんが全く信頼をしてお母さんの手に抱かれていることを不安にも何も思うことなく抱かれているように、与えられるものをみんな喜んで食べるように口にするように、この老いた日にアブラハムはすべてのことを安心して喜びを持って受け入れたのではないかと思います。そうするとこれから来るであろう自分の死についても、それから先に、その先に行くところについても、アブラハムはたくさんの土地を回ってきました。それと同じように次に行くその土地、天のふるさと、神様が備えてくださったふるさとということを、ヘブライ人への手紙のもう一箇所の聖書で読みましたけれども、そのことがある意味では本当に喜びとしてその日のことも思えたのではないかと思います。神様がいつも覚えていてくださり、生涯生も死も超えて変わることなく共にいてくださる、そのことを思えたこと、そのことが実際そのことであることが、満ち足りた一生を送ることができた一番の理由だったんではないでしょうか。私たち一人一人も神様には知られています。一人一人の名を呼んで礼拝に招かれましたと祈ります。本当にそれは言葉の上の話ではあります。神様は私たち一人一人の名を呼んで教会に招いてくださっています。そのことを覚えて与えられた日々を歩んでまいりたいと思います。私たちは一つの教会に集められました。共に歩んでまいりたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、いつも私たちを恵みと守りのうちに置いてくださいますことを感謝いたします。御言葉に従い歩むことができますよう、私たちを支えお導きください。主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。